まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは。オカルト捜査官の
FOI ラジオです。
本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
お願いします。
この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人の一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。
はい、ありがとうございます。
はい、
というわけで2日連続ですね、僕たちが会うのは。
はい。
なんか昨日コニティとのね、
はい、
一緒に共演をしまして、
はい、出ていただきましたね。
はい、楽しかったですね。
面白かったですね。
うん、またなんかやってゲスト呼んだりとか、まあ、ゲストというのか、
うんうん、
何なのか、なんでね、できても面白いかもしれないですね。
そうですね。
はい、
ぜひぜひ来てもらいましょう。
はい、ですね。
はい。
薄いね。どうですか最近は。なんか、
あー、最近聞いたのが、
はい、
その最近家の近くで飲むようになったんだけど、
うん、うんうん、あ、引っ越してからね。
そうそうそう、
しばらく緊急事態宣言で
行けてなかった。
周りのお店何も行けてないって言って
た、うんうん、
声優しか行ってないみたいなね。
そう、
うん、
で初めて地元のお店みたいなの行くようになって。
あの辺ってお店あんの？
あるはある。
あ、そうなんだ。
ちっちゃいお店だけど、
なんか車でしか行ったことないからさ、
うん、
しかも明け方とかだからさ
住宅街って感じだもんね。
ね、割と。
そう、
うん、
なんかね、そこで聞いたんだけど、
うん、
まあ、八王子寄りのところに家があるんだけど。
はいはいはい、そうですね。
心霊スポット行ったじゃん、八王子城跡。
はいはい、
我々行った
、うん、
うん、でさ、なんかあそこ以外にもさ、八王子って心霊スポットって言われるところがめちゃくちゃあって、
なんかさ、どれ行こうって調べてね、
うんうんうんうん、
トンネルと廃病院と、うんうん、みたいな、病院跡と、
そうそうそうそう、
踏切と、いろいろあったよね。
あったあった、
うん、
で、なんかさ、東京都の中でもさ、
うん、
あんだけ密集してるのが、
うん、あれ、八王子って東京都だっけ？
一応ね東京都か、
あ、そこそこみたいなこれ冗談でもやるとすげえ怒られる。これに敏感なのと日野とかさ、
あ、いや、そうね、
あの東村山とかの人が、
立川とかね、
そうそう、あの辺の人がね、うん、敏感な、
怒るからね、
町田とかね、
うん、青梅とかね、
今どんどんどんどん敵に敵を増やしてるよ今。
違う違う、そうじゃなくて、
分かった分かった、ごめんごめん、はい、なんで多いのか、
うん、っていうのをさ、
うんうん、
そう知りたくて、なんか最近こういう活動してるんですけどっていうのをさ、お店で話したら、
はいはいはい、
まあ、八王子多いでしょって話になって、
うん、
そういう心霊スポットとか、
うん、
あれって何なんですかねって言ったら、
うん、
あのね、もともと戦時中に結構感謝、
感謝、
うん、があったんだって。
軍の？
そう、うん、だし、うん、インフラ関係で勤めてる人たち、
あーはーはー、
公務員の人たちの感謝がめちゃくちゃあったから、
あーはーは
ー、宿舎とかね、
はいはいはい、
それがかなり爆撃されたんだって。
あー、それを狙ってってこと？
そうそうそう、八王子めちゃくちゃ被害に遭ったらしくて、
要は国の中枢というか、
そうそうそうそう、
になって働く人たちが、
うん、
そこに住んでるからとか、
うん、
ほうほうほう、
でそれの影響でなんか結構いみちみたいな、
じゃあ割と最近の話なんだ。
そう、暗いイメージがついたらしいね。
へえ、
まあ、そういうのもあると思うよみたいな話。
なんか廃病院も軍関係の病院じゃなかったっけ。
あ、そうそうそうそう、
そうだよね、
うん、軍関係の病院とかもあったらしい。
へえ、
でなんか結構何気なしに置いてあるお地蔵さんとかが、
うん、
それの供養のためのお地蔵さんだったりする、
ああ、はいはい、
とかっていうのも聞いた。
俺もさ、住んでたのが江東区のあたりだったから、
あ、はいはいはい、
あの辺って東京大空襲でさ、ものすごい被害受けたあたりだから、それこそもううちの周りとかってお地蔵さんすごい多かったけど、
あ、確かにね、
なんかね、そういうのだったってちっちゃい頃に今聞いた記憶が
蘇
ってきた。その東京大空襲の時のだよみたいな、パッと思い浮かべるお地蔵さんね。
あ、なるほどね、
はいはいはい、
なんかそういう背景があったなっていうのを最近知ったかな。
あー、それで多いんだ、八王子って、
うん、みたい。
なんかもっとこう江戸とかに遡るのかと思ってさ、
も
や山の頃からとかさ、なんかそういうあの頃がまだもうあの辺が全然山だった頃からみたいなさ
ありそうだよね。それはそれでさ、きっとなんか、うん、まあ元々のあれもあってっていうのも なんか掘っていけばいろいろ出てきそうな感じはするよね、うんうん、
じゃあでもじゃああの辺で目撃される幽霊とかって割とその昭和とかその辺の幽霊が多いのかもしれない、
多いかもね、うん、
なるほど、
はい、
じゃあまたなんか行ってみますか八王子。
そうですね、
機会あったら
タイミング合えば。
そうですね、
ぜひぜひ、
はい、ありがとうございます。
はい、
というわけでまあ今日はですね、知り合いの自衛官の人からちょっと聞いた話、
はいはいはい、
数は2本なんですけれども、うん、ちょっと面白い話を聞ける機会があったのでそれをご紹介させていただければと思っておりますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけでですね、自衛隊、元自衛官の方から聞いた話ということで、
はい、
結構ね、やっぱ基地の中っていろいろあるらしいんですよ、
うんうんうん、
そういう不思議な体験とか、ん？今のなんか見えちゃいけないもの見えたのかなとか、人によっては全然あると。
へ
ー。で、その人は割と霊感あるっていう意識はないらしいんだけど、不思議なものは見えやすいみたいな、それはあるってことだなって思ったんだけど、
うんうん、
らしくて、でまだね自衛隊にその所属してたのはもう20年ぐらい前かな、
ほう
30年近く前って言ってた、うんうんうん、今40代半ばの人で18歳で、高校卒業したのと同時にその地元のところに配属というかさ、あのなんて言うんだろう、あの希望者、入隊希望者として、うんうんうん、3ヶ月間前期訓練を受けて、その後後期でまた3ヶ月みたいな感じで、はいはいはい、でその後本配属が決まるみたいな、ちょっとこれ間違ってたらあれなんだけど、うん、まあそういう感じらしくて、でその実際にその訓練期間を終えて、で実際に配属された後の話らしいんだけど、これは、うん、ねえ、その人がいたところは基地というかどのあたりかは一応伏せておいてって言われたんだけど、
うんうん、
まあ、分かる人には分かるらしいんだけどね、
うん、
あの砲兵隊っていうのかな、
うーん、
戦車関係の部隊にその人は配属されたのか、
はいはいはい、
機甲科部隊って言ったかな、どっちだったかな、ちょっとあれなんだけど、
うん、
でまあとりあえずその戦車関連の部隊に配属されて、だからそのもちろん基地の中にものすごい台数の戦車があったんだって、であのまあ寮というかみんなが暮らしてる建物がさ、まあ割と基地の中って整然とというか碁盤状にというか建物が配置されてるんだって、
うんうん、
京都の街みたいにさ、
へえ、
だから何本目の角曲がってどっちみたいなのがもう分かるように、もう本当にすごい整然とこう並んでた基地だったんだって、
うんうん、
だ建物があって、その基地のちょうど裏門と表門があるんだけど、
うん、
そのちょうど中間ぐらいの、直線で行くとちょうど中間ぐらいのあたりが一番広い道があったんだって、ぶち抜いて大通りがこう走ってて、
はいはいはい、
でそこには戦車がものすごい台数止めてあったんだって、
うんうんうん、
で夜になると見回りをしなきゃいけないらしいんだけど、
うん、
シフト制みたいになってて、この時間からこの時間は担当の誰々と誰々がその基地の中をぐるぐる歩き回って、見回りをしますみたいになってるらしいんだけど、その出発地点が裏門と表門から同時に反時計回りにこう基地を回るんだって、
うんうん、
だからみんな大体同じペースで歩くから、
はいはいはいはい、はい、
中間をぶち抜いてる広い通りの端と端ぐらいで大体その見回りのタイミングって合うんだって。
へー。
でも
なるほど、ね、
めちゃくちゃ遠くなんだって。その通り自体はものすごい長いから、うんうん、それこそ1キロレベルで長い通りらしくて、うん、でも真夜中で真っ暗だから、うんうん、懐中電灯とか使ってると遠くに光は見えるみたいなぐらいの距離感でも、人っていうのが認識できるかは分からないぐらい遠いらしいんだけど、
うん、
だまあ要はそこをその夜の見回りの担当になったらぐるぐる回って、表門から始まった人はぐるーっと回ってって裏門に行って、異常ありませんでした、裏門にいる人は表門にぐるーって回ってって異常ありませんでしたっていうのを報告して、じゃあその日の当番終わりで次の人たちがまた見回りを始めるみたいな、
うん、
そういうルーティンになってるんだって。でその見回りの途中に先輩の自衛官とかが たまに抜き打ちみたいな感じで、不審者的な動きをして、その大通りとかで物陰に隠れたりとか、なんかそういう戦車が止めてあるところのところをささっと動いたりとか、そういう動きをしてくることがあるんだって。あ、
そうなんだ。
そう、でちゃんと見回りをしてるかっていうのがあるらしくて、はいはい、でそういうのをもし見かけたら、無線とか持ってないんだって、トランシーバーとか持たされてないんだって。
え、そうなの。
そうだから、すぐにそのところに行って確認をして、で異常があった場合はそのまま徒歩で行ってなのか、近くの電話だったのかはちょっと忘れちゃったけど、とりあえず無線は持たされてないから、直接裏門とか表門に報告に行かなきゃいけないんだって。みたいなのがあるけど、まあ、そんな滅多に先輩も毎回やってきたりとかするわけじゃないけど、たまにそういうのあるから、お前らちゃんと見回りしとけよって言われたんだって。で、まあじゃあその、俺にこれを話してくれた人が、そのある晩、その見回りをやりましたと。で、その人裏門からスタートしてこう歩いてって、その人の相方というか同じ時間に見回りをする人は表門から歩いて、お互いちょうどさっき言った大通りの端と端ぐらいに来たところ、
はいはい、
でその俺に話してくれた人が反対側で、その自分とは反対側から始めた人がめちゃくちゃ動いてるのが分かったんだって、その懐中電灯が動いてたんだって、光がわーって揺れてて、あ、俺呼ばれてんなと思って、その懐中電灯の光ってる方向にバーって走ってったんだ、
はいはい、
なんか異常があったかもしれないから。で走っていったら、戦車がめちゃくちゃ、まあさっき言ったみたいに何十台も止めてあるところだったらしいんだけど、のところの近くにその相方が立ってて、でどうしたのって言ったら、いや、やばいもん見ちゃったから一緒に来てくれって言われて、どうしたどうしたって言って、その止めてある戦車の中をこう歩いていったら、ある一台の戦車があったんだけど、そこの筒、要は大砲というか筒の部分に首をくくったその自衛官の人がぶら下がっちゃってたんだって。で、あ、自殺者の人が出ちゃったっていうの で、で焦ってどうしようどうしよう、でも顔は怖いから確認できないんだけど、お互いまあ夜でめちゃくちゃ暗いし、でも人がぶら下がってんのは5メートル先ぐらいに見えるんだって、ちょっとあんまりに近づくのは怖いけど、そこで本当に揺れてるから、でさっきの見回りした人たちが見回りをした時間から自分たちがここを通るまでってだいたい20分から30分ぐらいだから、その間にこの人はじゃあ首をくくったんだと思って、とりあえずじゃあ報告しなきゃいけないからって言って、俺にこの話をしてくれた人はそのまんま裏門の方に報告に行ったんだ、人を呼びに。でそのもう一人の人はその場に残って、でじゃあ人を連れてくるのを待つって言って、でまあ裏門の方からバーって人連れてきて、で表門の方からも連絡がいてバーって人が来て 4,5 人来て、で、あ、どこだどこだって話になって、そのさっき見た戦車のあたりに行って、ここですって言ったら、もうないんだって。
え、
死体が、そこにぶら下がってたの確実に2人とも見てる、その死体がそこにないんだって。もう、
へえ、
誰ってなって、いや、ここにぶら下がってましたみたいな、お前なんかその戦車を勘違いしてるんじゃないか、いやでも戦車ってまあ一台一台さ、その識別番号っていうのがあるらしいんだけど、この何番の戦車だったんで絶対に間違いないはずです、これで合ってるますって言うんだけど、ないから、じゃあとりあえず周り一周してその全部の戦車見ようっていう話になって見たんだけど、結局首を吊ってる死体っていうのは出なかった。で要は虚偽の報告をしたことになっちゃうから、
はいはいはい、
その二人は、
うん、
めちゃくちゃ怒られるんだって、もうなんかね本当に超怒られるんだって、そういう間違いを犯すと。で反省文みたいなの書かされてめっちゃ怒られるっていう、なんかその手続きがあるらしいんだけど、そのまあ担当の教官というか、その自分の上司にあたる上官にあたる人が、じゃあお前らもうこれは書かなきゃいけないから反省文をって言うんだけど、全然怒ってこないんだって。俺らこんな間違いしたから、めちゃくちゃ絞られる、なんかそれこそ腕立てとかめっちゃさせられたりとか、その金とか、うわー、どんな罰あるんだろうって思ってたら、いやもう反省文書いてって言われて、もうこれあの形式上報告しなきゃいけないからさみたいな、こういう報告があって間違いだったっていうのを俺も上に上げないといけないから、まあ申し訳ないけど書いてみたいな感じで、え、なんでこんな優しいのってなって、いいんですかそれだけでって言ったら、みたいな、あ、ごめんな、お前らにはじゃあ話しとくんだけどって言って、 お前らが言ったその識別番号何番の戦車ね、10年前ぐらいに本当に人が首吊って亡くなってるんだよって、
ええ、
っていう話になって、
うん、
でたまにあると、それを見ちゃう人が、
うん、
たまにいるから定期的にこの番号で首を吊ってる人がいたっていう誤報があったっていう報告書を上げることも上がることもあるから、まあもうそれはもうしょうがないことだからみたいな。
へえ、
うん、でもお前らは見える人なんだなって言われて、
うん、
言われたっていう、
へえ、
話がありました。FY Radio。はい、というわけで自衛官、元自衛官の方から聞いたお話第2話なんですけれども、
はい、
これ1話目の人と同じ人が同じ基地で体験した話なんだけど、
うんうんうん、
まあそこの基地ってさっきもその見回りを始めるのが表門と裏門あるっていうふうに言ったんだけど、うん、表門の方っていうのは要は一般の市街地につながってる方の門なんだって、
うんうん、
で裏門は山につながってて、その裏門から出る時っていうのはほぼほぼ訓練とかに行く時に、
うんうん、
裏山で訓練がある時とかにそこの裏門から出て山の方に行って演習場に行くみたいなのに使うのがその裏門だから、一般の人が例えば何か用があって来る時とか市街地に用がある時に裏門が使われることはないんだって、
うんうんうん、
基本演習にしか使われない門っていうのがあって、でさっきは見回りって言ったんだけど他にも当番制のがあって、
うん、
それがあの門のところに立って侵入者が来ないかっていうのを確認するっていう作業があるわけ、
うん、
でこの話を俺にしてくれた人がその夜、まあ、その基地の門のところちょっと出たところに立って人が来ないかっていうのを監視する役目をやってたわけ、
はいはいはい、
その見張りを。で、まあ、門がかなり大きいもんね、ジープとかがバンバン通るような門だからさ、
うんうんうん、
基地の門ってでかいじゃん。でその人は門を出て右側に立ってて、
うん、
その門の左側、門の裏側、左側の裏側に監視みたいなのがあって、
うーん、
なんていうかその見張り用の小屋みたいなのがあって、
うん、
そこに上官とかはそのガラス張りになってるらしいんだけど、
うんうん、
奥の方でなんか異常がないかとか出入りがあるかっていうのは室内で確認してて、
うん、
その外にも人が立ってるみたいな。ただその俺にこれを話してくれた人っていうのは門の外の右側に立ってるから、
うん、
柱とかが邪魔してその奥側の小屋とか、
うん、
その外に立ってる人たちのことは見えないんだ。
あ、はいはいはい、
位置的には、
ね、うん、
でももう本当1時間2時間とかさずっと見てるんだけど人が来ないか、
うん、
まあ、まず来ないんだってその、
うん、
夜12時過ぎてとかさ、うん、ずっとそこに立ってるんだけど人が通ることってほぼほぼないから、まあみんなでもそこで寝たりしたらめちゃくちゃ怒られるし、例えばね、
うん、
でフラフラしちゃいけないんだって、なんかすごいあのピシッと立ってなきゃいけないから、抜き打ちでちゃんとやってるかっていうのを見に来た時とかにもし姿勢が崩れてようものならめちゃくちゃ怒られたりとかするからもう本当にいい姿勢でピシッとずっと立ってるんだって、何時間も、
うん、
でその時にその人がその外で見張りをしてたら遠くの方からブーツの足音がするんだって、
うんうん、
ザッザッザッザッって踏んでる、
うん、
その砂利道を踏んでるような足音がして、でもその人立ってんのって裏門だから、
うん、
その外から来たんじゃなくて演習場から誰かが戻ってきたっていうことなわけ、基本的にその音がするっていうことは、はいはいはい、で足音の感じとりあえず個人じゃないと、
うんうん、
1人じゃなくてかなりの人数がいる、多分1個招待分ぐらいの足音なんだ、ね、それってだいたい30人ぐらいで、
あ、多いね、
30人っていうのが1個招待っていうあれらしいんだけど、うん、なんかねもうやっぱね聞き分けられるんだって、ある程度靴の音とかで何人ぐらいいるかっていうのは大体分かって、
うん、
それよりもさらに大きいんじゃなくて大体30人ぐらいのその1個招待レベルの人たちが歩いてるなっていうブーツの足音が聞こえてきて、この時間に演習ってあんま聞いたことないなみたいな、
うんうん、
特殊な訓練とかがあるのかなみたいな、とりあえず自分たちの代の人たちでそんな訓練に行ってる人はいないと、
うん、
なんかあったかな今日そういう特別な行事とかあったと思ってて、だんだんだんだん音だけ近づいてはくる、
うん、
そしたら遠くの方にうっすら人影が見え始めたんだ。
ほう。
先頭が、
うん、
そのタイの先頭が見えて、うんうん、歩いてくるに従ってなんか違和感があって、
うん、
あれなんだろうと思ったのが、その今の自衛官の人たちがしてる帽子とまず違うんだって、うん、
へ、
帽子の形が違って、うん、あの今の人たちってなんかこう上のところは四角で前につばがあってみたいな形の帽子をかぶったり、うんうんうん、何種類かあるらしいんだけど、うん、帽子はとかいろいろあるんだけど、あの耳のとこまで隠れるタイプの、
うん、
旧日本軍の服装だったの、それが。でも靴も装備品も全てが今の自衛隊の装備じゃないっていうのが、あっっていうので分かったの、
うん、
その認識できる距離に来た時に。そんな人たちが30人いると。で、一つ可能性として考えたのはコスプレとかみたいな、
うんうんうん、
そんな数その旧日本軍の格好をしてる人たちが集まるっていうのはまずないから、
はいはい、
なんか変なマニアックな人たちが集まってる、
いたずらみたいな。
そう、
うん、
あともう一つは、あの自衛隊に何かこう、うん、良くない思いのある人たちの集団とか、
ほう、なるほどね、
そういう人たちがなんかそういう活動をしてるのかとか、いろいろバーって考えを巡らせたんだけど、あ、違うと思ったのが、うん、その足音っていうのがもうものすごく揃ってて、
うん、
整然としてて、これは訓練を受けてる人たちの歩調だっていうのが分かったんだって。だからもう軍関係者とか自衛隊関係者の人じゃないとこういう歩き方は絶対にできないっていう統率された足音だったから、
うんうん、
あ、これはなんかそういうコスプレとかふざけたあれじゃないっていうのがすぐに分かったの、
うんうん、
でどんどんどんどん近づいてくるんだけど、旧日本軍の格好をしてるっていうのはおそらく自衛隊の人ではないと、
うん、
じゃあ誰なのかって言ったら、あ、きっと自分の大先輩にあたる人たちだっていうふうにとっさに思ったの。
へえ。
だから自分たちの国を守ろうとして戦ってくれた人たちだっていうふうに思ったから、
うん、
なんかね、顔を直視するのは失礼に当たると思ったのって、
うんうんうんう
ん、上官とかの顔をまっすぐその自分が同じ高さで見たりするのはすごい失礼だと思ったから、
うん、
視線を少し下げてその人たちの胸のあたりが見えるぐらいのところに視線を置いて、
うん、
自分よりだいぶ身長は低かったらしいんだけど、
うんうん、
よりも要は顔に目がいかないように視線は落として、で立ってる時にそのね、銃剣を持ってるから、
うん、
敬礼ってなんかおでこのところでするんじゃなくて胸のあたりで水平にこうするんだって、そういう時の敬礼って。
そう
だ、だからそれでもう精一杯できるだけ綺麗な形でその敬礼をして、
うん、
その30人ぐらいの一個小隊が自分の前を通り過ぎるのを待ってたんだって、
うんうんうん、
でザッザッザッザッザッ入っていこう。
へえ、入ってったんだ。
でもう入ってて、うん、でもしばらく動けないでどうしようかなと思ったんだけど、うん、まだ足音が微妙にしてる時にふっと身を乗り出して、
うん、
自分のその以外の人たち、うんうん、小屋の方にいる自分の上官とか、
うん、
その前に立ってる他の見張りをしてる人たちの様子を見てみたら、
うん、
全員敬礼してたん
だ。ええー、すご
っ。その足音に向かって敬礼をしてて、
うん、
で、あ、俺の見間違いじゃなかったんだって、
うんうん、
でそのまますぐちゃんと監視に戻って、そしたら足音がね、裏門を今通ってきたでしょ、
うん、
そしたら表門の方にザッザッザッザッザッザッって抜けていったっていう、うんうん、言ってて、うわ、何だったんだと思って、その見張りが終わった時に、うん、その小屋にいた上官の人にさっきの見えましたよねって言ったら、
うん、
いや、俺ここあるって聞いてたんだけど、うん、この自分がそこに配属されたばっかりの時にこういう話たまにあるんだよ、こういう旧日本軍の人たちが更新してくる、一個状態ぐらいの人数が更新してくるっていうのあるんだよって聞いたんだけど、体験したのは初めてだった。
へ
え、嘘だと思ってたわみたいな、
うん、
その本当にあるんだねっていう話になったから、その場にいた全員がそれを見てたっていう、
へえ、
話を聞かせてもらいました。FY Radio。 エンディングです。
はい、
はい、というわけで元自衛官の方から聞いた怪談というので この他にもねいろいろあるよと言ってたんだけど、まあ、ちょっと時間の関係とかで2話しか聞けなかったから、うんうん、今日は2話にとどめたんですけれども、うん、あのライブ配信で話した短い話というか、うん、怖い話なのかっていうのもあるんだけど、うんうん、まあ、それもあって、それはねなんかあのその人がさっき話したのとは別の基地に配属されてた時に、その訓練で走ってたんだって、うんうん、演習場を。そしたらなんか一本気持ち悪い木があって、
うんうんうん、
あの木気持ち悪いなと思って、その訓練終わった時に自分のその同じ隊の人になんかあの木気持ち悪くないっていう話をしたんだって、
うんうん、
そしたらそうみたいな、全然何も感じなかったけどって言ってたら、先輩が後ろでそれ聞いてて、
うん、
で後日先輩がお前さこの間あの木気持ち悪いって言ってたよねって言われて、うん、あはいそうですね言いましたって言ったら、いやじゃあお前にだけ教えてあげるけど、あの木ってちょっと一本だけ前出てるじゃんって、
うんうん、
ああそうですね確かに、なんかあのその木のちょっと後ろは林みたいになってるんだけど、その木だけ若干前に出てるんだって。
ほう、
だからああ確かに一本だけ若干突出してますねみたいな、だから気持ち悪いと思ったのかなって言ったら、いや多分違うと思う、
うんうん、
あの木だけ一本あそこ突出してるのおかしいじゃん、
うん、
あそこ本当は道路引こうとしてすごいあそこ全部木を切り揃えようとしてたんだよね、
うん、
だけどあの木だけ、あの一本の木だけ切ろうとした人がどんどん怪我をすると。
へ
で初めてそれを切ろうとしたのがもう何十年前だけど、うん、斧で怪我をした人がいたりとか、
うんうん、
でその後ノコギリでやっちゃってなんか足切っちゃった人がいるとか、
うんうん、
で一番最近はその当時で10年前だから今から多分30年前とかの話だけど、うん、ぐらいにチェーンソーであれを切ろうとした人がバーって木の裏にあの刃を当てた瞬間にそのチェーンソーの刃がバキーンって外れて顔の方に飛んできて、うん、もう顔を大怪我したと。
へ
っていうのがあってから、うん、もうあの木誰も切ろうとしなくなったんだよっていう話を聞いて、
そう
でその話を K が、
う
んうん聞いたんでしょ。別のところで、
そう地元のバーで飲んでた時に、
うん、
そうなんか怖い話ないですかって言ったら、うん、一人あ俺あるよって話してくれた人がいて、
うん、
その人は初め自衛官だっていうのは明かしてくれてなかったんだけど、
うんうん、
なんかいろいろ話してくうちにあもしかしてと思って昔自衛官やられたんですかって聞いたら、うん、あそうだよって言われたの、
うん、
だからその話聞いてたからさ、
うん、
いやなんかそっちの方の演習場っていうか基地で、
うん、
こういう木があるっていうのを聞いたんですけどって言ったら、
うん、
あああるあるみたいな、知ってる知ってるって言われて、
へー俺今現役の自衛官の人で、
うん、
そのあたり、
うん、
配属の人知り合いにいて、
うん、
今度会えたら聞いてみようと思ってんだけど、
う
ん、
ほうほうほう、
その木の話ね、うん、未だにもしあるんだったらすごいなとか、
すごいね
思ってねみたいな、まあ、ご神木とかね、
うん、
絶対切っちゃダメなやつとかあるとか言うもんね、
うん
はい、でまあ1話目ですね、
うん、
1話目はその夜見回りをさせられてたら首を吊ってる人が目撃されてっていう、
うんうん、
で何回もそこで同じ通報があるっていうのを聞くと、
うんうんうん
まあ、よくやっぱ亡くなった人って何回も同じことを繰り返してるって言うじゃん、
うんうん、
特に自殺された人っていうのは
飛び降り続けちゃうとかね、
ねえだからああそういうのなのかなと思ったんだけど、
そうだね、
でもなんかそのちゃんと報告書を上げさせられるとかが、
うん、
ああそうなんだなっていうのを思って、
うん、だからその部分がすごい面白かった、うん、なんかそう冗談の入る余地がないさ、
うん、
組織じゃん、
そうだね絶対にそれあっちゃダメだもんね、
う
ん、
だからそこで、まあ、そこで怒られる覚悟っていうかもう報告しなくちゃいけないって思って報告してるから、
うんうんうん、
ね真実味があるっていうかさ、
そうだね誤報はするとすごい怒られるらしいから、うん、やっぱり、うんうんう
ん、ああそこがねなんか、
うん、リアルだよね、
リアルだね
と思った俺もですね。2話目も、
うん、
そうなんかみんなやっぱちゃんと敬礼するっていう、
うんうんうんうん、
なんだろう相手が霊であってもやっぱ自分たちの大先輩に当たる人たちだから、
はいはい、
敬意を払うっていう、なんかそこにもその組織の得意性というか、
そうだね、
怖がるとかじゃなくて、
うん、
なんかさそのちゃんと敬礼で送るっていう、
受け入れるんだもんね、その
すごいなと思って、ねうん、
みんな見えてるっていうのはね、
うん、
やっぱ
あのねまあ人によると思うんだよもちろん、うん、だけどそういうねそういう命令されるんだって、
う
ん、怖がるなとか、
うんうん、
何かで、ね ビビるなと、
はいはいはいはい、
疲れるなとか眠くなるなとかそういうなんか自分の生理現象に抗う命令を、だからそれをもうすでにその感覚を覚えるんじゃないみたいな命令をしてくる人もいたり、訓練中ね、いたらしくて、
うんうん、
なんか僕はだからそういう幽霊とか、まあ、基地の外でもなんか人に話したらそうじゃないのって言われることとかあるけど、
うん、
そんなことよりも俺はあの前期のその入隊希望だった頃の前期の3ヶ月間俺を見てたイカれたあの上官、この世で一番怖くて憎いって言ってたなんかね、その上官の話の方が長くて、実はしてもらったの、うん、その上官の話でね1時間ぐらい聞かせてくれたあーそろそろ階段行きたいなと思ってたけど、うんうん、まあでもその上官の話も結構すごくて、
うん、
考えられないのよ。
へー、
まあ、すっごい簡単にそれをかいつまんで話すと、
うん、
最初3ヶ月間はそのすごい厳しい上官の下でやって、
うんうん、
次の後期のその入隊希望の頃の3ヶ月っていうのは、
うん、
別のところに配属になって3ヶ月間また訓練を受けたらしいんだけど、
うんうん、
その別のところで受けた3ヶ月の初日に、
うん、
要は自分のその隊の人間も変わるから、
うん、
周りのそのチームの人間も変わるから、あ、初めまして初めましてみたいな感じでまた10人ぐらいのあれ舞台だったらしいんだけど、うん、その中に1人だけ自分と同じその鬼教官からまた一緒になった人がいて、
うん、
でまた他の8人は別々のところで、でなんか前期の訓練何がきつかったっていう話になって、
うん、
あ、なんか何キロ走らされたのが、リュックとかそういうの全部背負って何キロ行軍みたいなの、あれすげえ辛かったよねっていう話になった時に、その鬼教官の元で学んだ2人も、
うん、
めっちゃあれ辛かったよねみたいな、
うんうんうん、
あんなことさ初日からやらされると思わないじゃんって言ったら、
うん、
周りがはってなって、
うん、
いや俺らそれ演習の一番最後にやらされたやつだよみたいなんみたいなな感じの人たちだった。
へえ。
そう、めちゃくちゃだったので、とりあえず。
へえ。
なんであんなことが許されてたのかがわからないみたいな、めちゃくちゃな教官だったらしくて、
うん、
その話もめちゃくちゃ面白かったんだけど、
うん、
まあ、それはあんま言ってくれるなっていう。俺もだから許可の出る範囲でしかこれは話せないんだけど、
うんうん、
まあまあまあ、なんか直接ね、聞いてらっしゃる方に話せる機会があったら、うん、オフレコでお伝えできるかもしれないですが、やっぱ面白い話多いんだなとは思いました。
へ
え、はい。なんで、まあまあ、その方も他にも話あるって言ってたし、
うん、
他にもその、今現役のね、自衛官の人とかも知り合いにいるので、
うんうん、
今後もそういう話なんかあったら聞けたらなと思っておりますが、
はい。
はい、お腹空いてんのって言って何かございますでしょうか。
はい、お知らせですか。
はい、はい、お知らせ、
はい
はい、
すいません、我々体験談の方で
今解散っていうのかと思った
解散します
って最近解散ネタ多いからさみたいなこの間俺解散ネタやったんだけどさ、
うんうん、
あの蛍の光ちゃんと流したんだけどなんかあの音源がさ、ちゃんと使える音源の、うん、フリー音源のさ、ホタルの光をさ、
うん、
サイトから引っ張ってきたからさ、
うん、
微妙にリズムがみんなが聞きなじんでるのとは多分違ってさすごいちゃーんちゃーんぐらいのめっちゃゆっくりでこれホタルの光って通じるかなと思いながら使ったんだけど、
YouTube の AI に引っかかっちゃうんだろうね
そうそうそうそう、だからね大変でしたけれども、うん、はい、すいません、
はい、
お便りはお便り、は
い、募集しております、
はい
はい、身近な体験談ですね、あなたの体験談をメールの方で、
はい、
ぜひ送ってください、
はい、
あの foi ラジオ1991@gmail.com
がメールアドレスですね、
はい
はい、
もしくはツイッターの DM などでも大丈夫ですので、
はい
はい、
頂戴できればと
思っております。
番組の感想とかね、
あ、もうすごく喜びますので、
はい、あれですね、はい、あとあのほらラジオパーソナリティがよく言う普通オタってやつですよ
普通お便りお待ちしてます。
普通のお便り、
あ、普通のお便りって言うんですか、
っていう意味だと思う。
へえ。
だからその
あ
ネタとかコーナーとは関係のない、
はいはいはい、
純粋なお便りを普通おたと言うらしいですよ。
ほ
う、うん、てかいろんなラジオパーソナリティ言ってない、普通おた、
普通おた、
うん、何でもないです芸人のラジオではよく聞くんだ、ね、
あ、なるほど、
うん、もう募集しております。
はい、
はい、宛先同じく、
はい、ホワイラジオ1991@gmail.com、
はい、はい、でお願いいたします。
お願いします。 あとはポッドキャストで聞いてくださってる皆様にはぜひね、あの YouTube の方で、
はい、
あの生配信を週末やってたりしますので、そちらの方をぜひ聞いていただければと思います、
は
い、
アーカイブに基本的にね、残してるんで、
はい、
それを聞いていただくか、
はい、
生でね聞いていただける場合には
そうですね、
あのツイッターで
告知させてもらいますので、はい、ぜひぜひツイッターの方のフォローもお願いいたします。
お願いいたします。よろしいでしょうか。
はい、
はい、そうしました。締めのお言葉お願いします。
はい、いつかあなたの住んでる町へお尋ねします。オカルト捜査
F
おめ、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。